この23章には十字架を取り巻く人々の姿があります。このユダヤの人たちはピラトに訴え出てきたわけです。しかしピラトがいくらこの探してみてもイエス様に罪を見出すということができない。それでもこのユダヤ人たちは訴えるので、ピラトはこのヘロデの支配下にあるということが分かってヘロデに送った。もちろんヘロデもこの訴えられたことに対してのその罪を見出すということは一つもできなかったわけです。そしてこのピラトは釈放しようとしたわけですけれども、群衆は十字架につけろと、もうますます叫び続けていく。24節を見ると、それでピラトは彼らの要求通りにすることに決めた。なんと彼は正しいことか誤ったことなのかという判断ではなくて、彼らの要求通りにすることに決めた。もうなんという裁きであろうか。これほどの不当な裁きは他にはないわけです。そして彼はそのことを行った。そのことのゆえに私たちは礼拝で使徒信条を信仰告白をしますけれども、その中にこのピラトの名前が出てきている。彼のその不名誉なことは2000年以上経った今も語り伝えられているということであるわけです。そのようにしてこのイエス様は十字架にかけられるということになったわけなんですけれども、その時にこの十字架を担いでいく人が出てきます。26節にこのシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後から運ばせた。その犯罪人の十字架を負うっていうのは非常に不名誉なことであったわけです。もうこれ以上恥ずかしいことはない。その囚人の後に十字架を追ってついていく。しかしこれは実は後にはもう大きな栄誉になったわけです。シモンの息子たち、アレキサンデルとルポスという二人の息子がいたわけですけれども、彼らは初代教会で用いられたリーダーたちの中の人物であるわけです。そしてそのお父さんが実はこのイエス様の十字架を担いだシモンだった。最初はもう不名誉なことであったわけなんですけれども、しかしその救いに預かってからのちはこれはもう大きな栄誉光栄となったわけです。イエス様は十字架を追って私に従ってきなさいと言われましたけれども、シモンは文字通りそのことをしたわけですが、しかしそれがやがて来たるべき大きなこの栄光となって、彼に本当に神様は与えられる素晴らしいものに変えられていったわけです。そしてイエス様が十字架にかけられた時に二人の囚人も一緒にかけられた。最初は二人ともこの罵っていたわけなんですけれども、しかしその中の一人は40節を見ると、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。なんとこのもう一人罵っている囚人をたしなめるということをしているわけです。そして41節には、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。この一人の囚人もなんと十字架の上でイエス様は何一つ罪を犯されなかった。そのことが分かったわけです。ピラトもそのことは認めていた。もう死に値する罪が何も見つからなかったと22節ではっきりと証言しているわけなんです。でも彼は人の声に負けてしまって、人の要求を受け入れて十字架にかけるっていうような、もう間違った判決を下してしまった。しかしここのその一人の囚人は、この方は悪いことを何もしていない。42節を見ると、イエス様、 あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。私は天国に入る資格はありません。でも私を思い出していただけたら幸いです。彼はこの十字架の上で本当にへり下ってイエス様にそのように答えた。イエス様はその時何と言われたのか。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様はその囚人に答えられたわけです。おそらく彼は何一つ良いことはできなかった。その死の報いを受けることは当然であったわけなんですけれども、なんとイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと、そのような救いを彼に与えられた。私たちもどうでしょうか。救いに値する人間なんだろうか。それともこの囚人のように自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない、私たちはそのことをはっきりと認めることができるでしょうか。まあ、イエス様は一人の囚人に私と共にパラダイスにいますと素晴らしい約束を与えてくださったわけです。そしてついに太陽は光を失って、神殿の幕がこの真ん中から裂けるっていうような驚くべき出来事が起こっているわけです。そしてイエス様はついに私の霊をあなたの御手に委ねますと言って息を引き取られた。47節には百人隊長がこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であった、そのように証言しているわけです。百人隊長っていうのはもう敵の最前線に立って指揮をし、そしてもう自分がその敵にもう向かっていく、もう百戦錬磨の隊長であったわけです。ですから血を見るっていうのはもう本当にもう平気っていうか当たり前のこと、何の感情も湧かない、そういう人がこの出来事を見て神を褒めたたえる、神を崇める、もうこれは普通の出来事ではなかったわけです。本当にこの方は正しい人であった。この百人隊長も一つもイエス様に罪を見出すことはできなかった。むしろ神様の栄光、どれほどイエス様が真実な方であるのかということが分かったわけです。そしてイエス様の亡骸をヨセフという人がこの引き取る。彼は51節を見ると神の国を待ち望んでいた、あるわけなんです。実は彼もイエス様の弟子であった。でも彼はユダヤ人たちを恐れて、彼は隠れてイエス様を信じるっていうような人であったわけです。ところがイエス様が十字架で死なれた。彼はそれをもう放っておくことができなくなってしまったわけです。52節を見ると、この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。これもまた大変なことでした。十字架にかけられた囚人は死んだとどうなるのか。それはもうゲヘナの谷にもう放り投げられてしまう。まあゲノヒムの谷っていうのがこのエルサレムの町外れにあったわけなんですけれども、ゴミ焼き場であったわけです。もうそこには人間の死体も動物ももうゴミも一緒になってもう捨てられて焼かれてしまう、まあ、一つのこの地獄を象徴するようなところに捨てられていくのが普通であったわけなんですが、しかしピラトはこのイエス様の体の下げ渡しを願い出て、彼はその体を取り下ろし、そしてその自分のこのまだ誰も葬ったことのないその墓穴に彼は葬るということをしたわけです。それはもうユダヤ人全部に知れ渡ることになった。でも彼はもう信仰を隠すということはできなくなっていたわけです。でも彼のこの成したことはもう今の時代でも 聖墳墓教会っていうのがエルサレムにありますけれども、多くの人たちがそこを訪れている。まあ私も行ったことがありますけれども、そこがもう一つのもう名所のようになっているわけなんですが、彼のしたこと、おそらくこの時は不名誉であったかもしれません。しかしそれは後に大いなるこの栄光に預かるものとなった。あのクレネ人シモンも、彼は十字架を不名誉なことが実は後の栄光となっていく。きっと私たちの信仰も同じことがあるんではないかと思います。今は大変かもしれない。しかしそれは後のもう大いなる栄光に預かっていくものとなっていく。そしてあの十字架に一緒につけられた一人の囚人も、私を思い出してください、ただそれだけでイエス様は私と共にパラダイスにいると宣告してくださる。本当に信仰っていうのは不思議なことであると思います。私たちはそんな栄誉に預かれるべきものではなかったわけですけれども、この神様の愛、その真実によって私たちは罪が許されて救われ、そしてまた天の御国の栄光に預かることができる。やがてはこのイエス様の十字架に取り巻いていた人たちとも私たちは天国で会うことができるわけなんですけれども、このことを覚えて、また私たちは信仰に立って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。